10月19日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局が毎週お送りする番組です。今日の放送はシェリーと
せいやと
あかんねとい
っちゃんと
コンディで
ほのほので
お送りします。
はい。
はい。
6人。6人。
6人だね。はい、コンディまたやらかしたね。そして、はい、でも私もコンディを抜かそうとしてた。はい、ちょっとうっかりだったね、今日。
そうだね、うん。今ここで本当に戦いが起きてました
。の戦いでしょうね。
みんなで仲良くやっていこうね。
はい。
はい。
そんな今日のことは、
うん、
は
い。まず学校説明会のお話と、うん、
はい。
1年生のコンディが主体でやるコーナー、
はい、楽しみ、
はい、お願いします。
そして後半はゲストをお招きしてのお話をしたいと思います。
はい、
今週も1時間どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
先月のメッセージテーマ秋といえばでメッセージをいただきました。
お
ラジオネームカボラーさんです。
はい、
はじめまして、かぼちゃ好きのカボラーです。
うんうん、
秋といえば私だといつもかぼちゃになります。
お
今年のお月見の日には親と一緒に手作りをしたかぼちゃ団子が美味しかったです。 おかげで自宅から月が見えなかった悲しみのお月見が喜びのお月見に変わりました。
うんうん、
また作ったかぼちゃ団子をあんこにつけるとさらに美味に なりますので、かぼちゃ好き団子好きの方におすすめです。
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございま す。
皆さんかぼちゃ好きですか？
はい、
大好きです。美
味しいですよね。やっぱかぼちゃ食べると秋だなって思いますね。
そうですね、秋の食べ物ですね。はい、こんな感じで、はい、皆様からのメッセージね、はい、お待ちしています。はい、
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは誕生日です。
はい、
皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしてます。さて、ここからは学校説明会の話をしていきたいなと思います。
はい、
この学校説明会、大通高校の説明会ですね、10月12日、
うん、先週
の土曜日に行われました。はい、こちらメディア局彩りメンバーからは何人か参加したのかな。
はい、
取材でコンディとシェリーとほのほの
はい
の3名が参加したということで、ました。これどんなことがあったのかな、説明会では。は
い、まず説明会9時に受付を開始しまして、
は
い、9時半から授業体験というものがありました。
うんうん、
とその体験する授業なんですけど、
はい、
公民、音楽、
うん、
日本史 A、 情報、理科、英語、数学、体育、家庭科、理科、数学と、こちら11教科ありました。
たくさんありましたよね。
はい、そうですね。理科とか数学とか、
うんうん、
何種類かある授業の中から、
うんうん、
と
選んで、
そうですね、うん。
はい。
選んで、受けましたね。
受けていましたね。
はい。で、それを取材してきたんですけど、
はい、はい、
と来た人たちにインタビューもしてきましたよね。
中学生かな？
はい。
そうですね。僕がインタビューした人たちはですね、はい、3人組で同じ中学校から来たという人だったんですが、
はい、
その人たちはこの学校の雰囲気どうですかと聞いたところ、やっぱり街が近くて素敵な雰囲気ですと答えてくれました。
お、うん、
授業も面白かったそうです。
お、うん、私も取材してきたんですけど、
はい、
こちら音楽の授業を受けた女の子ですね。
はい、
何回でも受けたい面白い授業だったと言いました。学校の雰囲気はそうですね、学校という感じがしない、
うんうん、
作りが本当にそうだな、学校というよりやっぱり大学に近くて、
うんうん、
授業の組み方もそうなんですけど、やっぱり高校という感じはしない。
そうですね、
はい、で入っても楽しそうだな、ぜひここに来たいと言っていました。
おお、来てくれると嬉しいですね、入学
から。そうですね、そうです
ね、
うんうん、
そしてまあ体験授業が行われまして、
はい、
その後ですね、
はい、
うん、体育館の方で説明会があ
った、うんうん、
そうですか、
はい、
はい、でこちら大通高校の説明、
うん、はい、
と大通高校の説明を先生方が、
うん、はい、
はい、
してくれたっていうのと、とメディア局でも、
そうですね、ですね、私たちがちょっと、まあ、日常生活を高校生の目線からお伝えしましたね。
はい、
はい、
さあそこでとですね、先日の説明会来れなかった方のために、
はい、
さらりと大通高校の説明したいと思います。
そうですね、やっぱり、
はい、
あのこの間の説明聞いたけどちょっともう記憶があやふやだったりとか、
うんうん、
そういう人のためにもぜひ聞いてほしいですね、うん、
はい、はい、とまず大通高校最大の特徴、定時制、三部制、単位制、
はい、
はい、
そうですね、
はい、とこちら午前午後夜間と3部に分かれて、うん、授業を受けます。
はい、はい、
と多分の授業も履修できますが、
うん、
と
メインのこう、ね、はい、はこうその午前部だったら午前の時間、午後部だったら午後の時間、
はい、
うん、そうですね、
はい、あとは私服で学校に通います。
自由ですもんね、
はい、
服装は、
うん、ね、たまになんちゃって制服、なんか制服っぽい服装をしている子もいます、
う
ん、
はい、ね、
そして時間割は大学のように自分で立てると、
はい、
はい、
まあ決まってますけど、そこからちょっと自分のこういう趣味とかこういうのを将来やっていきたいっていう授業に向けてこう授業を取ることができますね、
う
ん
うん、そうですね、効率的でとてもいい時間割の組み方ができると思います、
はい、
そして自分で時間を管理して行動できるように、大通高校ではチャイムが鳴らないと、
はい、
はい、
珍しい学校ですよね。
そうですね、うん、
学校といえばチャイム、
うんうん、中学入って大通高校に来ようと思った時にチャイムがないっていうのを聞いてちょっと不安に思ったりもしましたけど、
はい、
それもやっぱり入ってみて気にならなくなりましたよね、
う
ん、
そうですね、
やっぱり他の学校よりも腕時計だったり携帯電話の時計を見る生徒は多いんじゃないかなと思います。
そうですね、では、まあ、大通高校はまあさらっと言えばこんな感じですけど、
はい、
じゃあついでに今喋ってる私たち何者よっていう、
ね、
メディア局って何みたいになってると思うので、
う
ん、ちょっとメディア局の説明もさらっとついでに聞いていただきたいなと思います、
は
い、まあ、メディア局っていうのは中学校でいう放送局、編集局のようなものだと思ってくれれば、まあ、分かりやすいかなと思います、
うんうん、
日常生活では、校内の出来事を例えばこうミツバチの内見の結果だったり、
はい、
まあ、他にもこう体育そのなんだろう部活の活動内容を報告したりなどを取材し記録してとブログや今や私たちが喋っているラジオで皆さんにお伝えしています、
はい、
行事では学校祭などの機材設置運営をやっています、はい、まあそんな感じでこう幅広くやっていろいろなことをやってますね。機材関係ではなく写真撮ってみたりとか、
ね、はい、あと行事なんかの時にも結構写真だったりビデオカメラを持って出動してね、
う
ん
う
ん、はい、
そうですね、
皆さんが活動している様子を記録したりもしています、うんうん、
あとは任されれば、
うん、
はい、
と頼まれれば、
はい、
とアナウンスというかそうですね、うんうん、行事の司会なんかもやっていますね、
はい、
はい、
まあ、そんな感じの仕事をやっているのが私たちメディア局です。大通高校に入った際はちょっとメディア局どういう仕事しているのかなっていうのをちょっと見てくれるとありがたいですね、
う
ん、
はい、そうですね、
よろしくお願いします。
お願いします。
2020年東京オリンピックが決まったと学校でもなんとなく話題になってたんですけど、
うんうんうん、
もちろんメディア局の部室でもなってたんですね。
そうですね、
話してたね、この前
おもてなしとか流行りましたね。
はい、はい、まあね、
はい、
今のは気にしないでください、はい、
なんで滑ってるんですかね。
はい、まあそんな注目ワードなんかも出てきたその話題のオリンピックですが、
うん、
ちょっと気になったんで調べたんですけど、
はい、
あのまずオリンピックのマークだとか成果だとかいろいろな目玉みたいなあるじゃないですか。
はい、ありますね。
それでまあいろいろ調べてきたんですけど、まず古代オリンピックと近代オリンピックっていうのがありまして、
ほうほう、
今行われている近代オリンピックっていうのは、1896年に始まったんですね。
近代って言っても割と昔ですね。
はい、はい、あのまず古代オリンピックっていうのはあの古代ギリシャとかで行われていたスポーツの祭典ですね、
うんうんうん、
それで今行われているのはそのオリンピック古代オリンピックを元にした近代オリンピックです、はい、それで近代オリンピック、まあ皆さん4年に一度開かれるスポーツ大会みたいなイメージじゃないですか。
4年に一度の楽しみです。
はい。
そうですね。
それでオリンピックってどういうものなのかなっていうの気になりませんか。
気になります。
気になります。
はい。そのオリンピックの精神みたいなオリンピズムというものがありまして、これはオリンピック憲章ってオリンピックのルールブックみたいなものに書いてあったんですけど、
う
ん、スポーツを通してフェアプレーの精神で心身を鍛え、国境や文化を超えて友情を結び世界平和に貢献しようという考えだそうです。
おー、なのでスポーツマンシップみたいなもの。
はい、そうですね。そのスポーツを通して、まあ、世界平和に貢献しようという大会で、よくあの政治利用じゃないかとかいう問題が出てくるのは、ここにこういう問題があるからだそうです、
うんうん、スポーツを通して世界中のみんなと、ね、
はい、
仲良くなれればいいなってことですよね、
はいはい、言葉も関係ないですからね、
うんうん、
それでマーク、
お、あ、 ありますね、はい、よく見る
5つの色が重なり合ってるあのマーク、
はい、
ちゃんと意味があるそうで、
うんうん、
これは1914年にあの第1回大会の時はまだなかったそうなんですけど、これはあの重なり合う5つの輪から、うん、あの5つの大陸の団結と世界中の競技者たちがオリンピック競技大会に集うことを表しているとのことなので、まあ、世界中から一つに集結しているという、これまた世界平和とかに通じる部分があって、そういうやっぱり平和とかを大きい目標にしている大会だそうです。
そっか、何気なく見てるマークもそんな意味があったんだね。
あんまり気にしたことなかったね。
で、今回東京オリンピックですが、過去に日本でもオリンピックが行われてますよね、
うん、そうだね。
これメディア局員で話してて知らなかったっていう人がいたんですよね、局員で、
はい、一番最近行われた長野オリンピック、あ、何ですか、川先輩。
長野って言おうとしたら言われちゃったんで
その長野オリンピック、他にも何か分かりますか、どこで行われたとか。
東京。
そうですね、まず1964年に東京オリンピック、そして次、もう一つあるんですけど、それ
とてもなんか馴染みのある、あ、
はい、分かりますか、
うん、
これ1年生に答えてます。
1年生ず大丈夫か、はい、
わかんねえ、いっちゃん。わかりますか、
これは冬だね。
はい。
そうだね。お、
お、お、札幌。
はい、そうです。ここ、札幌です。
で、冬の、ピンポン来ました。
ちょっと遅かったけど、
遅かった。
で、冬のオリンピックが、
はい、
1972年。
はい、そうですね。で、その長野オリンピックが一番最後にあったんですよ、うん、これ1998年に行われた東京オリンピックで、なんと僕が生まれた年なんですね、
う
ん、
あ、私たちはもう2歳、
2歳、
ね、2歳、1歳ぐらい、うん、
なので日本で行われるオリンピックを見るのは初めてなわけなので。
そうですね、
そうだね、
はい、もしその7年後ですか、2020年、僕たちは大人になっていて、
うんうん、
その時もしかしたら身近で見れたり、もしかしたら身近な人がオリンピック選手になってたりなんてこともあったりすると思うんですけども、
ワクワクするね。
はい、2020年、皆さんは何歳ですか。
7年後。
はい、7年後です。
うん、
まあ、もうそろそろ誕生日が来るから、24だね、私たちは
24歳。で、今1年生図は
23歳。
はい、
わあ、もう成人してるよ、
ね、
お酒が飲める年になってます。
そうだね、メディアで飲み会とか ね、
お酒飲みながらオリンピックとか、
はい、あ、見れるかもね、 何やってるんだろうね7年後、
ね、そうです ね、 ね
進路とかもねどうなってるかって、
はい、いきなり現実的なお話だったね
いやもしかしたらね誰かが偉い人になってるかもしれないし、
そうですね、
もしかしたら誰かが結婚してる結婚式の会場に、ね、行かなきゃいけなくなるかもしれないし、
は
い、
そうですね、あのこう名字変わってたりとかありえないくはないよね、一応、うん、
楽しみ、
うん、はい、
まあ、僕スポーツ好きなんで本当にオリンピック自体も楽しみなんですけど、
はい、
ね、あの東京とは言ってるけど東京だけで行われるわけじゃない、はい、ね、日本全体で、
そうですね、はい、予選なんかは、サッカーの方は札幌でも、
うん、へー、そうなんだ、
はい、予選がやるという話を聞いています。
東京に行かなくても見れるってことなんで、
はい、
本当に7年後
楽しいですね、はい、ね、
どんな自分になってるのか、
7年あっという間だと思うので、うん、皆さんぜひ楽しみに、
はい、
なんか番宣みたいになってますけど、まあ、楽しみに
楽しみですね、
待ってましょう、
はい、
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号011-723-7775 011-723-7775 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは誕生日、皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
しております。
さてここからはゲストを招きしてトークしていきたいと思います。
はい、
札幌市方面中央警察署交通第一課の江澤さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は江澤さんと一緒に自転車の交通ルールや交通事故のことをみんなでお話ししていこうと思います。
大通高校の皆さんは毎年自転車通学をする前に自転車の交通安全講習を受けたり、サイクルセーフティーラリーに参加したり、自転車の乗り方について考える機会が多いのではないかと思うんですけども、どうでしょうか。
そうですね、あの自転車保険加入の時のそれこそ安全教室とか、うん、僕たちが取材に行ったサイクルセーフティーラリー&アクティビティ、
うん、
そうですね、結構多いんではないでしょうか。
はい、
うん、
今コンディが言ってくれた高校生サイクルセーフティーラリー&アクティビティ2013というのは今年の7月から10月末までの間、全校生徒、大通高校の全校生徒が参加して、
はい、
自転車に乗っている間の無事故無違反を目指すラリー編と自転車事故防止につながる活動を生徒自身が行って学校や地域や全体に発信するアクティビティ編に分かれて実施中の取り組みのことです。はい、
はい、それでは、サイクルセーフティーラリーに参加中の皆さんにこれから自転車に関するクイズをいくつか出したいと思います。
お
いいですか。
はい、お願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、そしたら2択でいきますね。
はい、
はい、じゃあ自転車は基本、歩道を走るものでしょうか、車道を走るものでしょうか。
はい、
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 車道を走るものだと思います。
はい、正解です。はい、じゃあ2問目いきますね。
はい、
はい、
じゃあ自転車は車道の右側を走るものでしょうか、左側を走るものでしょうか。
ちょっと難しいですね。
ちょっと難しいですね。はい、コンディ、
これはバスだと思います。だから左側を走るんじゃないかな。
左、はい、左いいですね。はい、正解です。
はい、
はい、
まあ、さっきねお話ししたんだけれども車道が基本と言いました。でも、うん、じゃあ歩道を走れる場合もあります。で歩道を走るときはどこでも走っていいですか、ダメですか。
どこでも、
歩道の部分はどこを走ってもいいかな。
はい、
はい、
歩道の道路側。
そうですね、ね、正解です。
はい、
はい、今ね出ました、うん、歩道は車道よりを、あともう一つ徐行して走りましょう、ゆっくりした速度で走りましょうというのが基本です。みんな徐行って知ってました？
そうですね、よく見る字ではあるんですけど、やっぱり車向けなイメージがありますが、はい、意味まではちょっとわからなかったです、
うん、徐行はね、いつでも止まれるゆっくりした速度で、歩道は歩行者の人が通る道だから危ないなと思ったらすぐ止まれるような速さで走ってくださいという、うん、約束になってます。
はい、
はい、はい、こんな形でちょっと皆さんに、クイズをしてみたんですけども、
はい、
うん、実はね、今年の秋に、うん、秋の交通安全運動で、自転車に関する行事を行ったんですけども、この時に小さな小学生くらいから、高齢者の方まで、
はい、
いろんな年代の人にね、同じような形でアンケートを実施したんですよね、
うんうん、
で、うん、アンケートをしてみたんだけれども、今のような内容でも知っていましたかという話に、うん、知らなかったですと、お答えした人が結構いたんですよ。はい、どうですかね、皆さん聞いてみて、あ、みんな知ってることかな、どうかな、感想なんかを教えてもらえればと思うんだけれども、うん、
もう今クイズの中でだけど、あの左側か右側かっていうのはちょっと迷いましたね、はい、あれってよく考えてみると、
う
んうんうん、あれわからないなっていう、
あれ一方通行になってたらどっち走ってもいいって思ってたりしてかな。
あ、一方通行あんまり走らないですけど、
うんうんうんうん、結構街中あるよね、あの、まあ、一方通行で車はね、三車線あったらどこもみんな同じ方向向いて走ってるから、あれどっち走ってもいいのかなって思いがちなんだけれども、はい、それも実はね、左側通行って言います、ね、だから逆側をね走ってたりすると実はねルール違反になっちゃいます、はい、
確かに反対側に向きが逆で走ってくると危ないですよね、
うん、そうですね、みんなね、好きな方好きなようにこう走ってたら自転車同士がぶつかったりね、はい、車とぶつかったり、ね、はい、危ないなって思う場面あると思います、うん、はい、
はい、ではクイズを受けたところで、一曲挟みたいと思います。曲の後も引き続き江澤さんと一緒にお話ししていきたいと思います、は
い、お願いします。
お願いします、
はい、
前半は自転車の交通ルールについてお話を伺いました。ここからはもし交通事故に遭ってしまったらというテーマでお話ししたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではね、皆さんの中に実は今までに交通事故に遭ったことがあるよという人いますか？
私はないんですけど、皆さんどうですか？
後ろにいるいっちゃんとかあかんねとかもどうでしょう、うん、
私はですね、あの小学校4年生の時に塾に向かう途中でバイクとぶつかったんですよね、うん、でその時に、うん、ぶつかったっていうので自分の気が動転していたので、うん、バイクの番号も見ず何も言われずそのまんまいなくなっちゃったっていうのがありました。
あ、うん、あ、そうかそうか。
僕は、まあ、僕もありましたね、中学校の時ですか、うんうん、あの車と接触してしまって自転車に乗ってる時に、うん、それで僕も倒れて、で、あ、早く家に帰らなきゃっていうことしか考えてなかったので、そのまま家に帰ったんですけど、うん、
ちょっ
と親に心配されましたね。
そうだよね、うん、事故になってしまうからね。もし後でね、もうその時は大丈夫でもね、後から怪我をしてっていうこともあるから、例えばね、みんな、うん、この中でも聞いたんだけれども、
はい、
例えばこれ事故に遭ったことがない人も、もし自分が事故に遭ったら、はい、その時にどんなことしなければいけないかなって思いますか？
まずは警察に電話かなと思いました。
ああ、そうだね、うんうん、
その事故になってしまった相手ともちょっと話しておいて、ちょっと警察待ちましょうとか、うん、そういうことで、うんうん、場を保つっていうのも大事なんじゃないですかね。
ひき逃げとかされると大変ですからね、
うん、そうだね、はい、うん、いろんな意見が出たんだけども、そうだよね、まず 警察を呼んだり周りの大人に知らせたり、
はい、
うん、あとは相手の人と連絡先を交換したり、うんうん、さっきもねナンバーとか控えるっていうのもあったけど、もしもね突然逃げられたりすることもあるから、はい、ナンバーなんかもチェックしておくといいよね。じゃあここでみんなにねもう一つだけちょっと質問します。
はい、
みんな TS マークって聞いたことある？
ああ CM なんかで、
あ、聞いたことはある？
聞いたことあります。
じゃあ損害賠償っていう言葉聞いたことある？
事故とかでなんとなく
聞いたことは、聞いたことある。でも自分の身近で聞いたことというか考えたことってあるかな？あんまり身近で聞いたこと、あ、ない？
そうですね、そう言われてみると、そういった考えたことはないと思います。
だからね、さっきの話はどっちかっていうと被害者側のお話だったんだけれども、
はい、
例えばみんなね自転車に乗っていて、人を例えばだよ死なせてしまったり怪我をさせてしまったり、事故の加害者側になった時、たとえ高校生でも負わなければならない責任っていうのが出てきます。一つはね刑事上の責任、これは聞いたことあるかな？刑法や道路交通法っていう法律を犯したよという罪で懲役や罰金刑なんてね聞いたことあるかもしれない、そういうことで償うこと、でもう二つ目、それはね民事上の責任って言われていることで、被害者のね失った例えば命や健康、これを元通りに返すことはできないんだけれども、治療費や、その後の本人やご家族の生活費を含めて損害賠償金の支払いが命じられることがあります。聞いたことある？
はい、やっぱり自転車とはいえ車の仲間なんで結構重い、賠償とかがあるんですね。
そうなんですよね。あのね、これからお話しするのは、実際に起きた事故の話なんだけれども、夜、ライトをつけないで自転車に乗っていた高校1年生の女の子が、携帯電話を使っていて、その画面に気を取られて、前を歩いていた歩行者の人に気づかないまま、衝突して転倒させて、その歩いてきた人が、歩くことが困難な、歩行困難になる後遺症を負わせてしまった。その人はとうとう仕事までできなくなってしまいました。で、裁判の結果、この女子高生にはね、5000万円のご損害賠償金の支払いが命じられました。実際にこれはね、起きた事故で、実際に起きた裁判の結果になります。みんなはこの内容を聞いてどんな風に感じるかな？
そうですね、あの僕も普段最近暗くなってきて、学校帰りとかに自転車乗ったりするんですけど、あの僕は忘れずにちゃんとライトをつけようと、無灯化はダメなのでつけてるんですけど、あのとね、こう他の自転車乗ってる人を見ると、やっぱつけてない人とかがいて、ぶつかりそうになったりしたこともあるので、ちょっと危ないなと思いました。そういう無灯化だったりすると、その事故の原因にもなったりするので、その結果、まあね、5000万円の損害賠償金を支払わなければいけないことになってしまうんだなと。
そうですね、街でも携帯や傘を片手に運転する人っていうのをよく見かけたりするので、やっぱり人通りの多いところだし、一歩間違えばこういった事故がいつでも起こるんだなって思うとちょっと怖いですね。
怖いですね。
結構ね、身近に、普段ね何気なくやっていることでも、その後の結果すごく大きなことになることってあります。免許証もいらないし、誰でも手軽に乗れるっていうところが自転車のいいところなんだけれども、そのためにみんな誰もが自転車事故の被害者や加害者にもなってしまう危険がすぐそこに潜んでます。自分がね実際に事故を起こした時に、じゃあ自分はその責任を負えるんだろうか、最低限自分は保険にって入ってるのかなっていうことも知っておいてほしいなって思います。
そうですね、損害賠償保険っていうのは様々な種類があると聞きました。
はい、
月額数百円程度のものもあるそうなので、万一のために加入しておいたらいいのかなと思いました。
そうですね。最初にねお話しした交通ルールにも、こんなことぐらいねっていう思う人がいるかもしれません。でも免許証を持っているドライバーの人でさえ、交通事故を起こす原因のほとんどが一瞬の油断やルール違反なんです。どんな些細なルール違反でも、必ず自分自身が交通事故に遭う危険が高まるっていうことを忘れないでほしいなってみんなには思います。
そうですね、こんなことでっていう思えることだんで、逆に言えば簡単に対応ができるということだと思うので、やっぱりそれぞれにしっかりルールを守ることが大事なんじゃないですかね。
じゃあね、最後にみんなに聞いてみたいことがあるんだけれども、
はい、
自転車事故をねこれからなくすために、もっとみんなに自転車のルールを知ってもらうために、どんなことをしたらいいかな、どんなことが必要かなっていうことを、高校生のみんなの意見を聞きたいなと思います。
そうですね、僕が思うのは、先ほど言いましたサイクル&セーフティーラリーなどのイベントにもっと積極的に参加したり、友達なども誘ってしたりして、自転車のまあ意識だったり交通ルールなどを改めて再確認したり、した方がいいのかなと思いました。
そうですね、
私はですね、学校で自転車の交通安全などを習ったのが小学校の時以来で、中学校では習わなかったんですよ。
そうか
なので、高校生になってもう一度習って、あ、またここで習うんだっていう感じにはなったんですけど、高校生になってもうちょい、なんて言うんだろう、すごくいっぱいなんか重要なことがあって、さらに賠償金とかいろいろ親に迷惑をかけたり、人にすごく大切なものを失ってしまうっていうものがあったので、中学生でなってもそういうことをしっかり覚えていきたいなと思っています。
CM やこういったラジオでの宣伝もやっぱり効果があるんじゃないかなと思います。
そうですね、
僕はですね、高校で初めてこういうことを教えてもらって、っていうので、これからもね、そういう活動があったらいいなと思います。
そうですね、やっぱりみんなね、年代年代できっと理解していく内容って変わると思うんですよね、
はい、
だからなんだろう、小学生の時は小学生なりのお話、中学生高校生になった時のその時の立場での理解ってきっと変わってくると思うから、はいはい、こういろんな機会にね、みんなの目に触れて耳に触れてということで考えていきたいなって思います、
はいね、
ルールを知ることがね、関心を持つっていうことが自分を守ること、人を守ることにつながっていくと思いますので、これからも一緒に協力していってほしいなと思います。
はい、はい、
今回は札幌市方面中央警察署交通第一課の江澤さんにお越しいただきました。今回ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。さて、今週も1時間お送りしてまいりました踊り通信、
はい、
前半は先日行われた学校説明会のお話と、あとコンディのね、
はい、
楽しい雑学コーナーねありました。今後もなんかね、
はい、
ネタがあればぜひぜひね、
はい、なんかニュースとかちょくちょくチェックして気になるものがあったら喋ってきます。
そうだね、1年生のコーナーができればいいなと思います。
そうですね、
あかねやいっちゃんからの、ね、コーナーも募集してます、
はい、
頑張ります。
はい、
はい、そして後半は江澤さんをお招きして交通ルールと交通事故についてのお話をお伺いしました、
はい、
非常にためになる話というか、
うん
まあ、気をつけなきゃなってね、
そうですね、
改めて思いました、
うんうん、
はい、そんな感じで1時間お送りしました、
はい、
そして先週、はい、先々週かな、もうエンディングで言ったけど、ゆるキャラグランプリというのが NTT 主催でありまして、
はい、
こちらの方ね、大通高校の トマピンが参加しているので、
は
い、
11月6日まで、
11月6日までか、
はい、うん、
まだまだ
ぜひね、はい、1日1回投票できるので、うん、
はい、
トマピンに毎日投票してあげてくれると嬉しいなと、
嬉しいなと思います、
ね、そしてあれですよね、はい、メディア彩り踊り通信、来週からまたちょっとラジオメンバーが変わりますね、
うんうんうん、は
い、なのでそこら辺も楽しみにして聞いていただけたら幸いです。
はい、はい、
来週も1時間ね楽しみに、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
します
、
はい、今日の放送はせいやと
シェリーと
あかんねとい
っちゃんと
コンディと
ほのほので
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。